と高く崇められ、永遠の住まいに住み、その名が聖である方がこう仰せられる。私は高く聖なるところに住み、砕かれた人、へり下った人と共に住む。へり下った人たちの霊を生かし、砕かれた人たちの心を生かすためである。お立ちください。新聖歌19番。捧げます。心を合わせましょう。主の祈り。天に増します我らの父よ、願わくば皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日曜の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく、 我らの罪をも許したまえ。我らを試みに合わせず、悪より救い出したまえ。国と力と栄とは、限りなく汝のものなればなり。アーメン。お座りください。牧会祈祷を溝口牧師にお願いいたします。
お祈りをいたしましょう。天の父なる神様、あなたのご栄光の前に出てまいりました。ご聖霊において、ご臨在しかさっているあなたを見上げながら、私たちは今、礼拝を捧げています。なんというあなたからいただいた大いなる祝福でございましょうか。私たちこの地上で1週間あるいは1ヶ月の営みをしてまいりましたが、その営みの中では神であらゆるあなたのその御手の技がある時には見えなくなるような時もありましたが、でもこのようにして毎日毎日礼拝すると同時に、このあなたが与えてくださった街道の中に神の家族としてみんなで集い合い、心いっぱいに賛美し、そしてあなたの御前に礼拝を捧げていく時、あなたの栄光が我らの心を満たしてくださることを覚え、心から感謝をいたします。それによって私は毎日毎日御言葉の光をいただいて生きていくことができます。悲しい時も辛い時も喜びの時も元気な時にも、あなたの御手の中で生かしていただいて心から感謝をいたします。今日はメモリアル礼拝となっておりますが、このようにして明日メモリアルデーを迎えるこの時に、私たちはこの世界の平和を本当に愛して導いておられるあなたの御前に、まだこの地上には戦いがあり戦争があるということを覚えて心苦しく思うことでございます。神様、平和を作り出す人は災難なりとおっしゃってくださったように、どうかこの世の中から戦争がなくなっていくことができるように、あなたが導いてくださることをお願いをいたします。その間、多くの若者たちが戦争に出ていかなければなりません。国を守るため、家族を守るため、本当に命を懸けて戦っていることでございます。戦争自身は本当に、この諌めなければならないことではありますけれども、どうか今現実として戦いに出ていった者たち、命を失った者たちのご家族の方々をあなたが慰めてくださって、本当に将来、戦死をしなければ将来に対する大いなる希望があるにもかかわらず命が絶たれたというその現実の中にも、神様、あなたが慰めをお与えくださいますように心からお願いをいたします。今後ほど、私たちの教会の信仰者の方々や家族や友達の名前が挙げられていきます。主にあって召された者たちはあなたの御国に入っていくことができた、そのことを覚えて心から感謝をいたします。どうかその先達の名前の朗読を聞きながら、私たちも信仰を持ってイエス様に従っていく信仰生活に心を向けていくことができるように導いてください。先輩たちの本当に信仰の戦いの中にありながらも信仰を全うしていったその姿を見ながら、どうぞ栄光の門としての死を通り抜けるその希望と喜びを私もこの時受け止めていくことができますようにお願いをいたします。永遠の命を与えくださったイエス様のお名前によって祈ります。アーメン。それでは島田姉妹に昇天者名簿を朗読していきましょう。
それでは当教会員昇天者および関係者のお名前を慎んで拝読させていただきます。岡田純三、前田正夫、岡本二郎、川口和三郎、六本十郎、 葛原幸代、坂本米子、渡辺保、篠田清、山崎春子、野口誠一、中村角太、大内光野、畑田中蔵、宜野座純子、岡本豊二、板垣常、坂本秀子、若松さや子、加藤宝、葛原清香、内田聖太郎、畑田静、井森久江、久住百合子、小島宇三郎、松岡平野、大賀久野、中筋澄夫、宜野座福江、宮本恵子、白川博、橋本八重子、半田城之助、飯田綾乃、大賀衣子、根本八重、大倉与一、六本照子、岡本五一、三笘哲樹、小山貢、篠田熊一郎、甲斐佐一郎、吉岡武、宮島メリー、田中福蔵、岡島金也、吉岡マイケル、多々良直一、坂本善三郎、藤田伝吉、武田十右衛門、飯田善三、安藤誠一、吉岡クリスティン、杉原明、新里茂子、篠田益乃、板垣義雄、吉岡寅樹、鈴木友三郎、上田健吾、白川長一郎、藤原浩二、高木遥か、岡本静人、豊田則、稲田宇一郎、武藤良三、門永金一、向田三郎、中田亀蔵、宮島清太郎、小坊吉蔵、浜地倉吉、片岡世野、小川佐吉、長行寺初、浅野為一、沖本桐江、森国二郎、加藤照ノ、安与一、西良善吉、森徳太郎、青地圭、後藤茂吉、中筋ケネス、浜野米乃、松島源作、野田正志、橋本忠太郎、橋本勝二、古谷隆之進、大賀治助、渡辺浩二、重川元次郎、村上与野、尾崎忠次郎、三国助造、若谷亀助、平田君代、橋本小市、高木誠、金子富、井口万一、高橋一志、上野清子、狭間徳三郎、長野富夫、金子末一、土井武一、辻岩次郎、竹内誠一、山本洋人、新星寛一、吉田信二、竹内菊代、八尋丈一、吉原光代、井森道、土井徳蔵、木村義方、森脇良二、富田桝、中田銀蔵、黒田不意、中田鍵、桑原久野、前芝千佳蔵、武田育、田上信太郎、加藤佐々一、山本純吉、安藤新、 松林幸吉、尾形栄二、中田宇都、野口時恵、片岡愛凛、竹本寛治、粕山伊勢路、G. 紀美子、川脇定一、矢倉邦子、玉名葉禅雅、渡辺菊代、古庄春子、山崎晴美、岡田秀、山中忠夫、長行寺一馬、前田静子、木屋亮、宮本達彦、西之内博、バーレット和子、桜井末松、安武聖太、三谷正種、門永真、中川丈之助、矢戸助和、芹沢正雄、宮島武、小坊常、藤井寛治、藤原幸子、羽畑幸雄、中野聖豪、岩鍋幸太郎、志垣魔女、本田増、米本正、野内凛太、杉原理沙、石原聖太郎、鈴木丈二、吉原武一、志垣武次郎、小島新、田口志郎、重川小藤、二国睦子、上田はじめ、村上まさき、松本徳栄、田尻富陽、長尾一恵、松尾早二、野村花、中垣季節、福田吉郎、末広和一、八広アンドリュー、多々良ウォルネ、大関幸子、佐藤岩之助、長沢ラリー、徳永薫、ハイスドーフグラデス、粕山薫、花岡浜子、伊上てる、安美沙恵、上田喜寿、浅野おぬい、多々良ヒュース、若松金春、宮前真嗣、織田富江、長尾寅助、上野作次郎、半田鶴江、吉田溜、伊達文子、竹本圭三郎、小林社論、芹沢康子、西浦美沙夫、吉野勝栄、上田民夫、藤田茂、西浦友次郎、藤原信夫、大久保邦次郎、小川美香、井口幸恵、浜地丈二、土井春代、阿部米和、宇藤乙女、小畑ケネス、坂本サム、角田俊、宮本珠代、山本康美、加藤茂太郎、片渕袖、小田真澄、金正恵、多々良千代子、新星茂子、甲斐九良、中野清子、橋本鶴代、伊上藤三郎、坂本島江、小田千恵、芹沢愛、宜野座仙太郎、清本正俊、野田正人、中村千代、佐向角太郎、戸地誠一、安藤ウィリー、矢倉重光、金葵、藤本岩江、横山秀夫、矢崎徳江、加藤津賀、長谷川鶴、中田メリー、森初野、佐藤時義、米垣工業、吉岡辰巳、藤原滝、吉岡忠俊、吉川忠、山崎静、磯村津田、 寺岡フランク、加藤栄、カノンジルベン、渡辺及ぶ、川中綱世、田口千恵、有安竹世、木村奈美、村上美代、篠田実、西岡文子、宜野座かまど、浜地継子、和田さん、田代菊、平田偽造、長谷川亀尾、佐古富子、伊沢節江、後藤節明、辻義江、徳永高一、渡辺伝、加藤敏子、中川茂、細見常子、町田メリー、前田豊根、村山明代、今村秀子、立石正志、葛原貞一、宮地隆之、木下正道、中川つや子、白川咲、柳田マックス、芦沢勝次郎、崎本おすき、小野武雄、富山知恵、中村俊彦、芦沢美恵、大年花、篠田稲、中村ジェームス、堀口博子、吉野逸子、宮城雅子、谷田グレース、大川澄子、土井千代、石井節、佐藤誠、矢倉力、吉田正雄、西豊、平田しめよ、矢崎鶴子、桜井静江、江藤守、清本富江、岡本達子、角田よし子、佐久間秀、光忠夫、木谷春、米本美佐、内藤喜作、宮前金子、木下チャールズ、頼真ロイ、片岡喜一郎、吉岡捨、中野正雄、八尋初、中野住、片木健一、末広英二、堀内一子、中田美智子、竹本美代の、鈴木信夫、丸山文乃、木屋部義雄、桑原軍作、小畑ジョージ、島田城、福本雅子、古川康治、米垣静江、八戸知恵、吉海典、桑原秀、上村明夫、中筋素直、野本美智子、末広民代、田中桃代、黒田明、海野千秋、坂本ジョン、高橋健二、北口玲、岩野愛、小川滝蔵、戸地千佳子、松尾君、平井清江、増田恵子、安武百合恵、安武康夫、三浦逸子、佐村久代、若松哲子、片岡直、沖本妙子、柳田静江、南地明、高橋智、真山輝政、広津広義、海野美末、野田夏美、葛原千秋、三浦武史、斉藤光子、佐久間松子、西貞恵、宮地康土、木屋部文、杉山誠一、早川メリー、大内美智子、森国子、片木富江、畑田昭夫、 内藤忍、安清、竹本玉乃、スペンサー澄子、山部花子、杉本陽子、古谷トン、高木久子、山下勝、河野和江、山部芳雄、吉田房夫、阿部智子、南地茂子、加納寺雅子、森直美、フック友人、イーストマン久子、杉原小菊、林田愛子、宮城和夫、岩野美希夫、古谷定子、北口節子、山川和子、親川民子、鈴木春恵、寺岡八重子、鶴木郁夫、榎本治美、中田かまど、常石アーサー、瀬川和子、田川美智子、金ヘンリー、森作純、頼実茂子、大内義雄、川村弁、内田節夫、鶴木照子、安美智子、宮地清子、オーストン恵美、茨見ローラ、田口テイ、杉山晴美、草間正道、宮地新奈、長行寺鳴子、福本清、上原恵子、杉岡俊子、川名純子、藤掛聡、小川千代、辻紀美子、川名隆、木村京子、杉本富、キム和美、山本浩一、坂本仁、常石サリー、キム・スティーブ、篠田房野、吉野信夫、村上園、塚本恵美子、斎藤忠、森作常夫、辻本美恵子、宮城香織。それではこれらの諸先輩方、また私たちの教諭を忍んで、これらの方々の平安と神様に守られることを皆さんは一緒にお祈りしましょう。黙祷しましょう。
それでは新聖歌141番。
君
献金のお祈りを捧げます。天地創造の神様、全知全能であり、王の王、主の主、恵み深いあなたの前に私たち出させていただき、今あなたに礼拝を捧げさせていただくこの恵みを感謝します。日々あなたは私たちの必要を完全に満たしてくださり、私たちに伴ってくださり、私たちをあなたの道に導いてくださっていますことを感謝します。今あなたに私たちの信仰の形でありますこの献金をお捧げします。あなたが神の子供たちを愛を持って祝福してくださいますことを確信して感謝します。イエス様の御名によってお祈りします。
アーメン。
お立ちください。唱詠60番。お座りください。御言葉を拝聴いたします。ヨハネの福音書21章15節から、新約聖書、新改訳をお持ちの方は230ページ、または225ページ、口語訳をお持ちの方は178ページ、ヨハネの福音書21章15節から、ヨハネの福音書21章15節。彼らが食事を済ませたとき、イエスはシモン・ペテロに言われた。ヨハネの子シモン、あなたはこの人たちが愛する以上に私を愛していますか？ペテロは答えた。はい、主よ、 私があなたを愛していることはあなたがご存知です。イエスは彼に言われた。私の子羊を飼いなさい。イエスは再び彼に、ヨハネの子シモン、あなたは私を愛していますか？と言われた。ペテロは答えた。はい、主よ、私があなたを愛していることはあなたがご存知です。イエスは彼に言われた。私の羊を牧しなさい。イエスは三度目もペテロに、ヨハネの子シモン、あなたは私を愛していますか？と言われた。ペテロはイエスが三度目もあなたは私を愛していますか？と言われたので、心を痛めてイエスに言った。主よ、あなたはすべてをご存知です。あなたは私があなたを愛していることを知っておられます。イエスは彼に言われた。私の羊を飼いなさい。まことにまことにあなたに言います。あなたは若い時には自分で帯をして自分の望むところを歩きました。しかし年を取るとあなたは両手を伸ばし、他の人があなたに帯をして望まないところに連れて行かれます。イエスはペテロがどのような死に方で神の栄光を表すかを示すためにこう言われたのである。こう話してからペテロに言われた。私に従いなさい。ペテロは振り向いてイエスが愛された弟子がついてくるのを見た。この弟子は夕食の席でイエスの胸元に寄りかかり、主よ、あなたを裏切るのは誰ですか？と言ったものである。ペテロは彼を見て、主よ、この人はどうなのですか？とイエスに言った。イエスはペテロに言われた。私が来る時まで、彼が生きるように私が望んだとしても、あなたに何の関わりがありますか？あなたは私に従いなさい。それでその弟子は死なないという話が兄弟たちの間に広まった。しかしイエスはペテロに、その弟子は死なないと言われたのではなく、私が来る時まで彼が生きるように私が望んだとしてもあなたに何の関わりがありますか？と言われたのである。これらのことについて証しし、これらのことを書いた者はその弟子である。私たちは彼の証しが真実であることを知っている。イエスが行われたことは他にもたくさんある。その一つ一つを書き記しながらするなら、世界もその書かれた書物を収められないと私は思う。メッセージ、ペテロの再証明、溝口牧師に取り付いていただきます。
主の皆を心から賛美します。今日はちょっと早口で、メッセージを伝えるかもしれませんので、ご了解ください。皆さんとご一緒に、このところを学んできていますけれども、もうご存知のように私たちにとってはこのところの場面というのは、イエス様が復活してくださって、そして数回弟子たちに現れ、そして最終的にはガリラヤ湖で再会をしてっていうところに行っているわけですね。そしてペテロたちが漁をしている時に主が言われた通りにすると大量になったっていう、その後の出来事がこの15節からのものになっているわけです。このところを3つにいつものように分けて、第一場面は15節から17節、シエスとペテロの対話、そしてこのところが今日のところでは一番重要なところになっていますが、そして第二の場面18節から19節、ペテロ殉教の予言、次は第3場面で 20節から25節、愛された弟子とペテロと、この聖書の展開を皆さんと一緒にたどっていきたい、そう願っています。そして最後には関係回復と使命の確認、すなわち主イエス様が主導権を持って壊れた関係を回復してくださる、その回復してくださるイエス様の愛であることをまとめて心に留めたいと思っています。それでは第一番目、シュゲスとペテロの対話、15節から17節に注目しましょう。皆さん覚えててくださるでしょうか。ペテロたちが漁を終えて戻ってきたときに、イエス様が何をしてくださってたか。朝の食事を用意して待ってくださっていたということでしたね。もうそれを見ただけでも、弟子たちの心の中にはですね、温かい思いがこう溢れてきたんじゃないでしょうかね。皆さんどう思われるでしょうか。でもね、その温かいこの朝食が用意されているその中でね、ペテロ、この人は心の中にですね、危機にかかるものを持っていましてね、何かすっきりしない思い、それは彼の心の中に悔恨の念、本当にあんなことをしてしまったという、そういう思いがあったので、ペテロの心の中にはですね、そのイエス様の愛の思いがなかなか伝わらなかったようですね。どうしてそんなことがあったのか。ペテロはイエスが十字架にかかる前にイエス様をですね、何回でしたっけね、皆さん、3回イエス様のことを知らないと言ったんですね。これが2回目。そしてもう1回目が、3回目が、これがこのところです。もうイエス様のことを知らない、私はあの人の弟子ではないと否定してしまったですね。皆さん、イエス様の弟子のリーダーですよ。その人がイエス様のことを知らないと言った。これは大事です。それもですね、ヨハネによる福音書の13章の37節を見ますとね、主よ、なぜ今ついていけないのですか？あなたのためなら命も捨てますと、イエス様が十字架にかかられる前にですね、こういうふうに言った人なんです。もう威勢よく言って、イエス様をですね、の後にはついていくということは、もう私にとっては命がけで覚悟できてますという人だったんですけれども、先ほどの状況の中で、ペテロは、主イエスの弟子では私はないと言って、イエス様を裏切ったんです。普通は、どうでしょうかね。普通はペテロはイエス様に顔向けができないの当然じゃないでしょうか。そういう思いを持っていたのでですね、イエス様が自分に対して抱いておられる本当の思いを理解できない、あるいは自分で分かっているつもりでも、結果的にはね、イエス様は私を裏切り者としてしか見てないんじゃないだろうか。そういうふうに誤解していたのかもしれない。そして決定的なことは、もう自分でそんなイエス様のことを裏切った自分を許すことができない。これはもう本当に大変なことであったと思うんですね。ですから、皆さんもたどってくださったと思うんですけれども、そういうことなので、イエス様が復活してくださって、弟子たちに会ってくださっているとき、どうだったでしょうか。今までちょっと19章、20章からずっと学んできましたけれど、ペテロが言っている言葉が一つもない。この間もちょっと申し上げましたように、ペテロはいつでも何かイエス様がおっしゃってすぐに答えていくような、そんな人でしたけれども、この間中イエス様に会っている、イエス様に会っても一言も語らない、また呼びかけもしない、沈黙を守っている、そういう ペテロの姿、そのペテロに対してイエス様はこうおっしゃった。15節、ヨハネの子シモン、あなたはこの人たちが愛する以上に私を愛していますか。このイエス様の言葉、ペテロの心に突き刺すように聞こえたに違いないと思います。イエスはペテロとの関係、愛の関係がこのまま壊れたままでアウトするならば、回復されないで関係が成長しないことを知って、ご自分から進んで話しかけられたんですね。それに対してペテロは、はい主よ、私があなたを愛しているのはあなたがご存知ですと答えました。これは皆さん、どういうことなんでしょうかね。これはね、このペテロの答え方はこういうことが言われています。自分の愛がどれだけ不安定、あるいは頼りないって言ってもいいでしょうか、あるいは信頼に足りないと自分で知りながらも、すべてのことをご存知であるイエスに依存していくペテロのできる限りの応答、言い方が面白いと思いませんか。あなたがご存知です、私はあなたを愛してますとそのまま言うだけでなくって、あなたがそのことはご存知です、そういうふうに答えた。これはもうペテロのできる限りの信仰の応答、この答えはイエスにのみ信頼する信仰の言葉であったということができるでしょうか。このやり取り何回続きましたっけね、皆さん。3回続きました。そしてこの聖書のところを読んでみますと、ペテロは3度目にはですね、心が痛くなってと書かれる。17節、イエスは3度もペテロに、ヨハネの子シモン、あなたは私を愛していますかと言われた。ペテロはイエスが3度もあなたは私を愛していますかと言われたので、心を痛めてイエスに言った。主よ、あなたはすべてをご存知です、あなたは私があなたを愛していることを知っておられます。3度言われていることに対して3度答えるように、まあある意味ではですね、念を押すようにしてイエス様に自分の心を伝えているということが見ることができますよね。3度否んだペテロに対してイエス様は、3度愛していますとペテロに言わせたんです。そして言わせて、イエスがそのことを知っている、あなたが自分、私のことを愛していることを知っているということをペテロの心に焼き付けた。もちろん3度裏切りの言葉を言った、その言葉に対する賛同ということももちろんあるわけですけれども、でも3度目ぐらいになりますとね、本当にペテロがの言葉がここで言われているように心が傷んだに違いないと本当に思われますね。そのようにしてイエス様はペテロとの関係がもう一度戻っていくことができるように導いてくださったわけですね。そのペテロに愛の関係の回復、それを与えられただけではなくって、イエス様はここでですね、使命の回復も与えられたと言っていいでしょうか。それが3度繰り返された15節、16節、17節の最後に言われている羊を飼いなさいということでした。それは皆さんね、ただ使命を与えているということだけではなく、これはね、主イエスを愛することは、主イエスを信じる羊の群れを飼い、養い、守るということなんです。あ、 ただ単にもう愛されているんですね、あ、よかったですって言っているだけではなく、そこで言われていることはイエス様が最も大事にしているご自分の命をかけてでも捧げたいと、命を捧げてでも救いたいと願って救いの技をされた魂、人々、イエス様を信じる胸を飼い、養い、守る。すなわち自分の最も大切にしているものを委ねるっていうのが、ここで表されているペテロに対するイエス様の愛なんです。どうでもいいことのことではない。最も大切なものを、ペテロ、私はあなたに委ねるよとおっしゃってくださった。皆さん、これがね、イエス様とペテロの間に交わされた愛の関係の言葉の愛、あり方なんですよ。薄っぺらいね、愛されているよ、っていうような、そういうことで終わっているのではないわけでした。ペテロにとっても、他の弟子たちにとっても、この使命の回復は、弟子たちの宣教のために本当に必要なものでした。それがなかったならば、一つの群れとして、神様の前に宣教の技を進めていくことができなかったでしょう。でも、ここで使命の回復をしていただいて、ペテロは、CS に会って、福音を述べ伝える者たちのリーダーとして、再び彼は立ち上がった。この対話の後に続くのが第二の場面、ペテロ殉教の予言が18節、19節と続いていきます。その使命回復をし、関係が立たされたペテロに、シエスはさらにどんなふうにペテロがこれから人生を送っていくかということを予告してくださるんですね。それがね、皆さんね、あなたにはいい、ね、私との関係が治ったからいい人生が送れるよというような言い方ではなくて、それはペテロの殉教が予告される。若い時には自分の思うままに生きていたペテロ、でも年を取ってくると自分の思いのままには生きていけなくなるぞ。そして他の人がペテロの望まないところに連れていくという、こんなことを聞くのはなかなか聞きにくい。この宗教に入ったら良いことが起こりますよというのがあれだけれど、イエス様を信じていくということはそういうふうにして自分の思っているようにはならない、そういうことも含まれているんだ。でもそこで、これ皆さん覚えていただきたいんですが、でもそこでイエス様がこの言っておられることは何かというと、ペテロがどのような死に方で神の栄光を表すかを示す、19節に言われているそのことだった。社会的に良い生活ができるかどうか、それはもちろん神様の御手の中にあること。でもペテロにイエス様がそのいうふうなことを殉教を示されたら何かというと、それは神の栄光を表すかどうか。なんとなくね、死ねって言っているような感じがしないでもないけれど、反対から言いますので、これはこういうことですよ皆さん。死ぬようなことがあっても私に従ってきたら、それも神様の栄光を表すために用いられるよっていうことですよ。なんというすごいイエス様の示しであろうかと覚えさせられます。あなたの人生そのものが神の栄光のために表されていく。だから私に従ってきなさい。私に従ってきなさいとイエス様はペテロにおっしゃってくださった。皆さん、この時ね、このイエス様の言葉はペテロにどのように聞こえたと思いますか？皆さんだったらこれどういうように聞こえるでしょうかね。シモン・ペテロ、シモンの子、シモン・ヨハネの子シモンと言ってですね、3回呼びかけながら言っていらっしゃる。その呼びかけて言っておられる最後のことは殉教の予言。 この言葉はどんなふうに聞こえて、ペテロの心にどんな思いを与えたのか。皆さんはこんな言葉を聞いたらどんなふうな思いを持つですでしょうかね。ペテロの心の中、主イエス様と同じように主はもはや恐れではなくなって、父なる神との交わりを持っているものとしてね、主は栄光への門となったんでしょうか。主はもう栄光の門となったんでしょうか。あるいは永遠の命の恵みのゆえに死を恐れなくなったんでしょうか。またイエスがお通りになった十字架の道を共有できるようになると思って喜びが満ちたのでしょうか。ここの中にはペテロの気持ちは書かれていないんですけれど、でもね、多分こうだったと思われるのは、ペテロは殉教の予言で信仰の道をやめるなんてということはもはや思いもしなかったことは確かですよ。皆さん、イエス様との愛の関係が回復されるとき、そのペテロの心の中に生まれてきたのは、それは神の栄光のために生きることが、それが最も私たちにとって最善の生き方なんだということです。イエス様の最後の取り扱い、愛された弟子とペテロ、20節から25節の第3場面に進みましょうか。そのようにして主イエスがペテロに従いなさいと言われると、後ろにですね、主イエスの愛されている、これ名前が書いてないんですけれど、愛されている弟子がついてきていたので、思わずペテロはその弟子を見てね、主よ、この人はどうね、どうなんですか。その人の最後は、私は殉教だけど、このもう一人の弟子の最後はどうなのか気になったんでしょうね。それに対してイエス様は、あなたには何の関わりがありますか。私たちも同じように人のことが気になるかもしれませんけれど、イエス様はあなたには何の関わりがありますかとおっしゃって、ペテロに、弟子たちはそれぞれ違った従い方をする、でも従うことには違いないとペテロをたしなめられたんですね。そしてイエスはペテロ自身が従っているかどうかに専念するように、それに注意するようにというふうに言われたんです。イエス様に従っていく弟子たち、それぞれ従い方が違いました。でも従うことは一緒でした。ある者はもう数年のうちに殉教をしていきました。首を切られてですね、そして死んでいきました。あるいはヨハネの福音書を書きました、この著者ヨハネのように長い間生きて、60年70年生きて黙示録を書き、ヨハネの福音書を書いた人たちもいました。その間インドに行った人もいる、スペインに行った人もいるというふうに説で、弟子たちはいろんな歩み方で歩みを全うしていったわけです。みんな一人一人がイエス様に従っていく。皆さん、これがね、教会の姿なんです。あるいはイエス様の弟子たちの姿なんです。私たち特に日本人はこれを気をつけないといけない。私、日本人の文化はどうしてもこう固まっていく人種です。固まる前にもう大事なことは何かというと、イエス様に従っているかどうかなんて。そうでなかったならば、人の言っている言葉に右往左往させられていってしまいます。でもイエス様との関係がちゃんとしているとするならば、絶対に私たちはぶれないでいく。 そしてだからといってそれでバラバラになっていくんじゃないんです。イエス様にちゃんと従っているので、私たちはイエス様にある一つの大きな流れの中に歩んでいくことができるように、イエス様が私たち一人一人にこのシモンの子、この、ヨハネの子シモンって名前をかけてくださったように、私たち一人一人の名前を呼んでくださる。どうでしょうか皆さん。皆さんはイエス様の語りかけられる、呼ばれる声を聞かれたことがありますか。もちろん御言葉信じよって音声で聞こえるわけではない。でもマグダラのマリアにマリアよって言われた、ヨハネの子シモンよって言われた、その語りかけるお言葉を心の中で受け止めて、私たちも音声ではないかもしれないけれど、私たちの救い主であるこのお方の前に従っていく、それを私はしっかりと受け止めておきたいと思うんですね。さあ最後に、関係回復と使命の確認について考えて終わりにしましょう。さあここまで皆さんメッセージを聞いてくださって、皆さんに気づいていただきたかったことがあるんですけれども、気づいていただけたかな。ペトロの心には痛恨の念があって、皆さんね、ペテロから見るシエスとの関係、イエス様との関係は本当にもう壊れたままになっている、そう思っていると思います。ですからペテロはシエスに話しかけもできなかった。そうですよね、関係が壊れていると話が、対話がなくなっていくわけです。ですからペテロはシエスに話しかけもできなかったということを見てきました。しかし皆さんと考えてみたい最後のことは、シエス様の側の方はどうだったかということです。ペテロの方は自分があんなことをしてしまった、もうあんなことをしてしまって裏切ってしまったらどうすることもできないと思って悶々としていたわけですけれど、でもイエス様の方はどうだったんでしょうか。確かにペテロのイエス様を知らないと言った裏切りの言葉、それに心をイエス様は痛められたに違いないと思います。神の子であるお方が人となっておられたからそんな痛みはなかった、そういうことではないでしょう。ヨハネ伝の11章の35節、ルカ伝の19章の41節を見ますと、イエスは涙を流されたと書いてある。それほど感情豊かなお方です。ですからね、イエス様の心の中には痛みはあったんです。そしてその痛みは、私たちお互い人間である私たちがその痛みがわだかまりになっていきます。でもね、イエス様の心には確かには痛みはあったんですけれど、その心の痛みがペテロとの関係にわだかまりを残す原因にはならなかった。あるいはイエス様は原因にはされなかった。これがね、皆さん、イエス様のペテロへの愛です。イエスはそのことを思い起こしながら、たとえイエスは弟子たちに裏切られるようなことがあっても、それで終わりにするような方ではない。ご自分の方から関係回復を望む方。そういう方だと覚えていた。そういう方を私たちは信じている。もう私たちの人間社会の中で問題になるのを全部と言っていいほど人間関係です。2週間後には中野先生をお迎えして、その人間関係の極意、それをメッセージしていただくことになってますので、ぜひね、皆さん人間関係で悩んでいるね、 お友達にね、あんた人間関係で悩んでるでしょ、だから来なさいというわけではないけれど、でももうほとんどの人が人間関係で悩んでますから、ぜひ来てもらってですね、その人間壊れている、あるいは困難になって人間関係からですね、解放されて、家庭の中でも仕事場でもどこででも本当に良い人間関係を持って生きていくことができる、それがクリスチャンなんだ、それを知っていただきたいと思うんですね。私たちもペテロの裏切りにあっても変わらないシエスのご愛によって愛されています。あなた方を選んだ、ヨハネ伝の15章の16節と言われるシエスは、私たちの弱さ、足りなさ、もっと言いましょうか、シエスとの関係を壊してしまうと思われる不信仰や罪深さでさえもね、大きな愛を持って許し、関係を回復してくださる方なんです。そういう意味では皆さんね、私クリスチャンはもし関係が壊れるようなことをしてたら、もう一度イエス様の元に戻って、そしてこのお方の変わることのないご愛を確認することができる。まだこのイエス様の愛に触れたない方はね、覚えてください。イエス様の愛は人からどう出てくるかという、その愛によって反応するして、そして愛し化されるような方ではない。ご自分の中に愛するという思いを持っていらっしゃるので、どのような人も愛すること、私たちの愛はどうしても他の人たちの愛に応えていく、あの人が愛してくれているからということにどうしてもなりやすい。たとえ自分の中にその人を初めから愛していると思ってても、その人が裏切ってしまったらもうダメ。でもイエス様の愛は昨日も今日も明日も変わらない。冷たい、そういうことじゃない。熱くなる思いを持って私たちを愛してくださって、関係が壊れているのを嫌がっておられる、そのままにはしておくことをもう好まないお方です。そのお方の中に私たちが生きていくときに、私はシエスの愛によって私たちの心も人々を愛していく愛、すなわち愛、イエス様の神様のご愛をアガペという言葉で表しているのが新約聖書の特徴ですけれど、ご存知のようにアガペというのは価値のないものですらも愛する、もっと言いましょうか、裏切ったものであるものでも愛する愛がアガペだったでしょう。皆さん、それを皆さんね、私たちの方でちょっとぐらい失敗したからといって、もちろんイエス様の心を痛めたということについては深く反省しなきゃいけない。でもそのままに置いておいたら、イエス様との関係がダメになったままになってしまう。だからこそイエス様が私たちの名を呼んで引き戻してくださる、その引き戻してくださるときに、私はもう一度神様の御前に生きていくことができるようになっている。この愛はね、すごいですよ。ペテロはやっぱり殉教するんです。伝道していることのゆえにね、捕まえられて、そして十字架刑に遭うんです。もうご存知ですね、伝承の中ではこう言われています。その十字架刑につけられようとしているとき、ペテロはね、イエス様と同じように十字架刑につくのはもったいない、同じようにではなく逆さに十字架につけてほしいと頼んだ。そしてイエス様に対する愛、それは自分では作り出すことができない、でもイエス様に愛していただいてここまで生きてきた、その愛の証をそこで立てた。愛の神の愛のあるところ、死さえも恐れなくなるほど、 完全な愛は恐れを取り除くとヨハネとしては他の手紙で書いています。変わることのないイエス様をもととした愛の中に生きていくことこそが私たちの中に本物の愛を育て、そしてまた愛の実を実らしてくださる大切な大切な愛なんです。お祈りをいたしましょう。天の父なる神様、私たちを罪人と知って愛してくださったイエス様の皆を心から賛美します。そのご愛に応えるにはなんと不十分で、自分中心な愛しか持っていない私ではありますが、でもあなたのご愛にお応えさせていただいて、あなたを愛し、あなたに従ってまいります。どうか愛する方々ともどもに、我に従えと言われる復活の主であるこのお方に、私たちの信仰と愛を投げかけながら前進していくことができますように導いてください。皆によって祈ります。お立ちくださって、信仰の告白として今も私たちと共に生きていてくださる復活の主を覚えながら、新聖歌の257番、キリストは生きておられる賛美を捧げましょう。
Thank you.